教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。遺産分割協議におけるトラブルを、防ぐためにも、遺言書があるといいということで、一般的に使われるのは実質証書遺言と、それから公正証書遺言、この2つということで、今日は実質の方を詳しく伺っていきたいと思います。その前に、遺言鈴先生、遺言っておっしゃったり ね、
すいません、法律用語では遺言なんですよ。
じゃあ本当正しくは遺言なんですね。
そうなんです。でもやっぱり遺言ってあんま使われないじゃないですか、一般の。だから私も遺言って言おうとはしてるんですけど、遺言ってたまにやっぱり言っちゃう時があって、
法律用語としては遺言、
遺言なんです、実は。
なんですね、じゃあこの放送の中では遺言と言ったり遺言と言ったりします。両方とも今使われて、遺言でも間違いではないですか？
間違いではないです。もう遺言の方が一般的には分かると思うので
使いますので、両方使わせていただきます。さあ、実質証書遺言なんですけれども、どういったものでしょうか？改めて教えていただいてもいいですか？
簡単に言うと、遺言書の内容を、自分の手書きで、全部書いて、で日付と名前と、あとハンコをしてください
ね。ハンコは実印？
実印じゃなくてもいいです。
これは何でもいいんですね。認め印、実印じゃなくても認め印でいいでということですね。印鑑がないと無効になってしまいますか？
そうですね、印鑑がないとダメですね。
そうですか。
一応要件が決まってて、その日付、名前、ハンコ。
書いた日ですか？
書いた日です。
日付と名前、住所は書かなくていいんですね。
住所書かなくていい。
日付と名前と認め、その認め印も例えば名前にかかってないとダメとか、そこまでは大丈夫ですか？もうここね、私も実質遺言まず書いてみようかなと思ってるところなので、詳しく教えていただきたいと思います、
で、ただ自分の手書きで書くって言っても、その財産目録って言われる、例えば不動産とか、預金とか、そういうものは手書きじゃなくてもいい。
パソコンでもいいんですか？
パソコンでもいいですし、
あとは目録というのはこういう財産があるよ、
そうです、そうです、そうです。書き方にもよりますけど、例えば通帳のコピーつけて、これは誰にあげるとか、そういう書き方。ただ誰にあげるっていう、こう意思の部分はちゃんと自分の手書きで書いてね、
じゃあ通帳のコピーをして、そこにじゃあこれは息子にとか、息子も具体的に名前を書いておいた方がいいんですね。長男の誰々にと、それは実質じゃないとダメなんですね。
そこは実質じゃない。
それパソコンで書いてしまうと無効。
それはダメです。そうなんですよ。結構なんか意外にそこをご存じない方多くて、お父さんが残しておいてくれたのでパソコンで書いてあるやつがあると。でそれにお父さんのサインが書いてあるから、これでって言って、いやーこれだとちょっとダメですねっていうのとか、あと実質証書だと単独で書かないと、一人が単独で書かないといけないっていうのがあって、例えばお父さんお母さん2人の意思ですよみたいな、2人からのお手紙風に書いちゃう人とかも実はいるんですよ。
それダメなんですか？
ダメなんですよ。
最後に連名、
そうなんです。
連名ダメなんですか？
そうなんですよ。連名あるんですけど、やっぱりそんな感じなんですよね。
一人一つ
です。
じゃあお父さんとお母さんで、もし同じ意思であっても2つ書かなければいけないってことですか？
それぞれの単独の意思じゃない
ですか？連名で書いてしまうと無効になってしまうんですか？ダメです。知らない方多いと思いますよ。
そうですよね。2人の財産じゃないじゃないですか基本。例えば通帳とかって、日本って連名の通帳認められてないですよね。
そうですよね。
一般の方の感覚だと、やっぱり、夫婦で財産を築いてきたから、これお父さんとお母さんの貯金だよみたいな、
共有財産っていうイメージですけれどもね。
イメージですけど、でも通帳って、お父さんの名前だったりとかお母さんの名前だったりとかするじゃないですか、だから基本的に自分の財産と、 配偶者の財産は別物っていうものにはなってくるので、そこも結構注意点には、
はい、いや知らなかった。あのちなみに、はい、実質証書遺言と公正証書遺言、はい、一般的に使われるものとして、はいはいはい、今どちらのが多いですか？
まあ、実質証書の方が多い
です、ね、多いですか、
はい。まあ、ほとんど、まあ、遺言残す人がそんなには多くはないですけど、でも実質証書遺言の方が作る方多くて、だいたい手続きするにしても、
はい、
まあ、一番多いのが遺産分割の人、
はい、
でその次に、まあ、実質証書遺言の人で、
はい、
まあ、ごくたまに公正証書の遺言の方、はい、
なんか公正証書の方が安心、
そう安心、そうなんですよね
って思って、そちらの方が多いのかななんて思いましたけど、うん、まだまだ実質の方が多いんですね。
多いですね。やっぱり何ですかね、こう世代の感じもあるのかなとは思いますけど、
うんうん、
昔の方だとやっぱりお父さんお母さんが言ったことは絶対っていうところがあるので、うん、まあこれだけ書いておけば大丈夫だろうとかっていうのはあると思うんですよね。
あと今遺言書を書く世代を考えても、う
ん、はい、
ね、自筆で残しておこうって、それに対して抵抗のない方が多いのかも
そう思います
知れないですね、うん、
世代的にやっぱり70代80代
でもそうなると、ご高齢になると自筆で書くこと自体、
そうなんですよ、
ちゃんと、まあね、やっぱりこうおぼつかなくなってきますよね。そ
うそうそう、手がやっぱり震えちゃうとか、であと長い文章を書くのがちょっともう難しいとか、
はい、
何時間もかかってようやく書くとかになっちゃう人が多いんで、うん、たまに娘さんとか息子さんから、うん、親書けないんで代筆でいいですかって、はい、言われるんですけど、ダメです。
無効になってしまうんですか、は
い、ダメです。
例えばあまりにも手が震えていて、うんうんうん、読みにくいような遺言書である場合、
まあ、読めればですけど、でも結局なんかそれが今度は、まあ、実質証書の問題点ですけど、書かされたんじゃないかとか、結局誰も証人がいない中で実質証書って書くものじゃないですか、
はい、
なので、まあ、誰か例えば子供が3人いたら1人に有利な内容とかだったりするとその人が書かしたんじゃないかとか、そういう問題が逆に出てきちゃったりしますので、だから、まあ、公正証書をおすすめはしてるんですよね。で、公正証書の場合って基本的に名前だけ書けばいいんで、
最後に
名前とハンコを押せば、
あ、最後のサインは実質で書くんですね。
実質です、実質です。でもたまにもう本当に書けないっていう場合は公証人の先生が代筆してくれます。それは OK です。
なるほど、まあ、まだ若いうちは鈴先生のように、うん、ね、あの実質でパパッとね思いをね、うん、書いておくのはいいかなと思いますけれども、うん、まあ、財産も増えてきて、うん、かつ、ね、お子さんも大きくなってそれぞれ家庭があってとなると、うん、とてもとても実質じゃ書ききれない。
そうですね、うん、私もそうあんまり、うん、まあ、財産もないですしそんなに、で
お子さんもまだ、ね、
子供も小さいんで、
お一人で
ね、配偶者にあげるしかないじゃないですか、
うん、
その場合だったら私も若い人にはもう手書きでいいんじゃないですかっていう話はするんですけど、うんうん、でもやっぱりお子さん世代がそれぞれ家庭を持ってそれぞれの生活をしてるとかってなってくると、なかなかこう他の家族との意思疎通っていうことになるんで、それ考えるとやっぱり財産額もそれなりにあるっていうのも踏まえて公正証書
を専門家に相談して書いた方が、
うん、いいかなっていう、
抜け落ちることなく安心そうですね、うんうん、次回は公正証書遺言について詳しく伺いたいと思います、
はい
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505 または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは相続就活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。